こんにちは、ハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アフター AI 世界の一流には見えている生成 AI 愛の未来地図は、生成 AI を技術の早として眺めるのではなく、企業価値を左右するビジネス実装のフェーズとして捉えるためのビジネス書きである。著者の柴田直樹は、シリコンバレーを中心に多数の生成 AI スタートアップを調査してきた投資家としての視点から、海外の最前線で何が起きているかを整理する、加えて日本企業の現場で導入を進める実務家の声も取り入れ、理想論ではない導入のリアルに触れる点が特徴だ。全体像を俯瞰する枠組みとして、アプリケーションからモデル、インフラ、GPU などへと連なるレイヤー構造を提示し、どこで競争が起き、どこに参入余地があるかを考える材料を提供する。職種別、業界別の活用領域も広く扱い、明日からの検討に使える地図を目指す。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生成 AI を俯瞰する5レイヤーの産業構造。本書の中核は、生成 AI を天のツールではなく、産業として捉えるための整理にある。著者は、業界特化型アプリケーション、汎用型アプリケーション、大規模言語モデル、インフラと MLOps とツール、GPU とチップというレイヤーで全体を見渡す枠組みを提示する。この見取り図は、ニュースで話題になりやすいチャット型 AI だけに視野を挟めず、どの層で価値が生まれ、どこに投資や参入の余地があるのかを考える助けになる。汎用モデルの開発競争が巨大企業や国家レベルになりやすい一方で、現場の業務や業界課題に直結する上位のアプリケーション側で差別化が起きやすいという観点も、意思決定に直結する自社の取り組みをどのレイヤーに置くのか、外部サービスを使うのか内製するのかといった論点を構造的に検討できるようにする章立てが実務的である。次にビジネス実装の焦点としての AI エージェント、生成 AI の実装が進む段階では、単発の文章生成や要約だけでなく業務を連続的に進める AI エージェントの発想が重要になる。本書は生成 AI が当たり前になった後の世界を見据え、企業がどのように業務を組み替えるべきかを論じる文脈で、エージェント的な活用を扱う。ポイントは AI を便利な道具として追加するのではなく、タスクの分解、情報の受け渡し、確認と承認、例外処理といった仕事の流れ全体を設計し直す必要があることがその際、ツール連携や運用の監視、評価と改善が不可欠になり、単なる利用ガイドではなく、組織設計や業務設計のテーマに踏み込むエージェントが成果を出すかどうかは、モデルの性能差だけで決まらず、データの整備、ルールや権限の設定、失敗時の人の介在など、実装の作法に依存する。著者が海外事例と日本の現場の声を並べる構成は、実装上の論点を具体化する狙いに沿っている。さらに、職種別の導入領域としての顧客対応と営業とマーケティング、本書は、生成 AI の活用を抽象論にとどめず、企業の主要機能ごとに整理している。中でも顧客対応、営業、マーケティングは成果指標が比較的明確で、導入効果を測りやすい領域として扱われる。顧客対応では問い合わせ対応の効率化だけでなく、ナレッジの整備や回答品質の統一といった運用面の設計が重要になる。営業では見込み客の情報整理、提案資料作成の支援、会話内容の記録と要点化など周辺業務の圧縮が現実的な入り口になりやすい。マーケティングとクリエイティブではコピーや素材の生成が注目されがちだが、顧客理解の更新や仮説検証のスピード向上が本質的な価値になり得る。これらの領域に共通するのは、生成 AI を導入することで担当者の作業が楽になるだけでなく、意思決定までの時間が短縮され、組織のリズムが変わる点である。実装の構成が企業価値に影響するという本書の主張は、こうした職種別の具体論で支えられている。そして、ガバナンスとセキュリティを含む導入の現実、生成 AI の導入は便利さだけで進まない。情報漏洩、著作権や規制、誤答や偏り、説明責任といった論点が実装の成否を左右する。本書は、ガバナンスやセキュリティを独立した領域として取り上げ、現場で起きやすい課題を意識させる。特に企業では、どのデータを入力してよいか、出力をどのように検証するか、責任所在をどう定めるかが実務行への焦点になる。さらに、オープンモデルとクローズドモデルの違いを踏まえ、追加学習や監視と評価など、運用の自由度とリスク管理のトレードオフも整理される。導入初期は、リスクを理由に全社停止となりがちだが、業務で使える形に落とし込むには、 禁止ではなく統制された利用へと設計する発想がいる海外の動きと日本企業の実情を比較しながら、なぜ日本では意思決定が遅れやすいのかという組織論の問題意識にもつながっており、技術解説に終わらない点が本書の狙いである。最後に制約条件としての電力の壁とインフラ視点、生成 AI の未来を語るとき、モデルの性能向上だけに注目すると見落としが生じる。本書は指摘する重要な論点の一つが、AI の稼働に必要な電力など物理的で社会的な制約である。計算資源が増えるほど電力需要が膨らみ、どこかで電力がキャップとなって普及の速度や研究開発の規模に影響し得るという見方は、技術トレンドの議論に現実味を与える。ここで聞いてくるのが GPU はチップ、クラウドなど下位レイヤーの動向であり、企業の AI 戦略がインフラ選択やコスト構造と切り離せないことがわかる。電力や計算資源の制約は単にコスト増を意味するだけでなく、どの国や企業がどれだけ AI を回せるかという競争条件にもつながる。したがってアプリケーション開発や業務改革を進める側もインフラの変化や供給制約を踏まえた計画が必要になる。本書のレイヤー構造のフレームワークはこうした制約を含めて未来を考える視点を提供する。結論として、本書は生成 O を使うテクニック都度というより、生成 O が当たり前になった世界で企業がどこで戦い、どう実装を進めるべきかを考えるための地図である。経営者や事業責任者、利益や II 導入の推進担当、スタートアップ関係者や投資家のように短期の投資ではなく、中期の競争戦略を必要とする読者に向く。得られる実利は、第一に産業構造をレイヤーで捉え直すことで自社の立ち位置と打ち手を整理できること。第二に顧客対応や営業、マーケティング、人事などの機能別に導入が進む方向性を俯瞰でき、検討の優先順位がつくこと。第三にガバナンスやセキュリティ、インフラ制約といった導入の現実を織り込んだ議論により、理想論で止まらず実装に踏み出しやすくなることだ。同志の生成 AI 本が特定ツールの使い方や一般論に偏りがちな中で、海外最前線の観察と日本の現場課題を接続し、実装の意思決定に役立つ構造化を置いている点で差別化されている。ご支援いただける場合は柴田直樹。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。